皆さんこんにちは、おはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。7月21日、今日は金曜日ですね。いかがお過ごしですか？日本の暑さはかなり厳しいと聞いていますが、皆さん夏バテなどしないように、無理しないをモットーにゆるゆると夏を乗り切ってください。韓国も昨日から、かなりムシムシ、気温が上がってき、ましたが、まあそれでもね、まだまだ今朝なんですけれども、朝と晩はエアコンも必要全然ないですし、涼しい朝の風が吹いています。今は、寝室のベッドの上で、風にね当たりながら、これを収録しているんですが、娘が先週の金曜日に夏休みを迎えて、日本から帰ってきて、8月末までかな一緒に過ごせるので、ウキウキ娘に付き合ったりして楽しく過ごしています。早速ねこの1週間の間、娘といろんなことをしたんですが、まずは英語の勉強を強化する必要があるということで、TOEIC のね、資格試験を控えているので、TOEIC の専門の語学院に登録をして、8月からは毎日、朝からあそこに通ってもらうということを決めました。それからあと美容院で、いつも行く美容院、毎年夏に当てるのかな、マジックストレートパーマ、ツヤツヤの結構くせ毛で、もじゃもじゃした髪なんですね娘。でも年に一度の結構いいお薬を使ってのマジックストレートパーマで、本当にねツヤ髪のまっすぐなストレートをキープしています。助かってますね。それからあとあと脇の脱毛にも行ったかなとか、お肌のちょっとニキビ跡の お手入れに皮膚科に一緒に行ったり、あとお買い物ですね、お買い物をしたり、できればフィットネスセンターにも一緒に夏の間行きたいねと話しています。もうねとにかくよく食べる食べるで、一人子供が増えただけで、こんなに家事が増えるのかしらっていうぐらい、よく食べます。すごく痩せてるんですけれども、韓国食が大好きなので、着いた途端マラタンとかプデチゲ、舞台チゲのことですねとか、カムザタンとか、食べたいものをね、いろいろリクエストしてきました。まだまだ続きそうな感じです。私も一緒にね太りそうなんですけれども、あ、インスタグラムにかき氷、韓国かき氷の写真をアップしましたが、はい、あんな感じで娘に付き合っています。ソルビン、昔はね、日本にも進出したって聞いたんですけれども、もう撤退、日本からは撤退したと聞いていますが、韓国でかき氷といえばソルビン、フランチャイズなんですけれども、ソルビンが有名です。ソルビンのコリアンデザートカフェっていうね、コンセプトで全国展開している、フランチャイズのかき氷カフェなんですけれども、ぜひご来館の際はおすすめですね。私はフルーツがたっぷり乗った、今回食べたようなアップルマンゴーのピンス、ピンスっていうのは氷に水と書いて韓国語でピンスと読むんですね。かき氷のことをピンスと言います。私はアップルマンゴーとチーズのピンスが大好きなんですけれども、チーズって思われるかもしれないんですが、もうね口の中で溶けるクリームチーズなんですね。それが、フルーツとあのサラッサラのミルク氷っていうのかしらとぴったりっていう感じで、大好きです。で、昨日友人たちと集いがあったんですが、やはりアラフィフの友人たちはきな粉と小豆、あんこ系のソルビンの一番、プレーンな、かき氷が一番好きだと話していました。で、昨日ですね、明洞で集いがありまして、アラフィフ女子の在韓妻の集いがあったんですけれども、昨日は少なかったかな。昨日は皆さん夏休みとかでもうバケーションに行ってる方とかもいるので、5人集まったんですが、そのうちの1人が、韓国で、結婚生活をしていて、旦那さんのご都合で大阪に引っ越しをされて、もうずっと今大阪で、8年だったかなぐらい住んでらっしゃるんですね。でもまあとにかく、初期の 韓国時代、こんな韓流ブームじゃなかった頃に出会った仲間ということで、まあ、20年代の人もいますし、私は20何年か前に来ていますので、いろんなメンバーがいるんですけれども、はい、あの昔子供が新生児だった頃からの話から始まり、お互いの子供の成長、それから皆さん韓国の学校で子供を育てているので、そういう話、あと日本に行ったお友達から日本の学校とか塾の現状を聞いたり、いや日本も大変だよみたいなね、塾代にこれだけかかるんだよ日本もみたいな話を聞きながら、とっても楽しかったです。で、やはり彼女もね、今回2泊3日のソウル旅行だったんですね。子供を抜きで3人のママなんですけれども、子供たちは連れてこずに仲良しママさんと2人で2泊3日息抜きソウル旅に来ていたんですけれども、昨日会った時お肌が、すごい状態というかデコボコだったんですね。デコボコっていうのは、あのなんていうのかしら、キルティングっていうか、あの皮膚科に行かれた、翌日だったので、ダウンタイム、肌が、すごくあのデコボコしていて、やっぱり行ってきたのねということで、みんなあの大笑いしていたんですけれども、韓国に来たからには皮膚科にっていうね話をやはりしていました。で、あの在韓のママたちよりも本当に韓国の皮膚科に彼女の場合ね詳しくて、逆に私たちがメモを取りながら、どこの皮膚科のどんな手術を受けたのみたいなことで勉強させてもらいました。本当にすごいですね。あの日本の方が情報があの溢れているような気がしないでもなくて、昨日もねインスタグラムのストーリーにアップしたんですけれども、最新号のフィガロジャポン、フィガロジャポンという雑誌ですね、もうまたあのソウル特集なんですよね。で、そういうのを見るとつい在住者だから買ってちょっと勉強しとかなきゃって思っちゃうんですけれども、あのポパイだったかな、先月号のポパイも確か韓国特集だったと思うんですが、最新号のフィガロも、ソウル特集でしたよ。またリンク貼っときますので見てみてください。私も買おうと思います。あとね、皮膚科の話でしょ。彼女はなんかねリフティング系のコラーゲン系のリジュランっていうシリーズのね、ツヤ顔になるいろんなものを混ぜてもらったその注射を全顔に打ってもらっていて、で一応クリーム麻酔はするんですけれども、その針もう多分何十回あの1センチ間隔ぐらいで刺された針の穴がブツブツブツブツブツブツって、針の穴っていうか膨らみが、うっすらとした膨らみが、こう顔中にポコポコポコポコってあって、デコボコデコボコ顔で行きますって連絡が来て、見た途端、あ、そういうことだったのねって、思いました。で、あの結果をね、またこのデコボコが、何日かでなくなるので肌がどんな風に変わったのか教えてねということで、別れたんですけれども、美味しい台湾ディンサムランチを食べながら、あの本当に大笑いしましたね。もうシワができるから笑っちゃダメとかお互い言いながらゲラゲラ笑った、楽しい3時間でした。で、あの彼女からその皮膚科情報だけではなく、アクセサリーの韓国アクセサリーでここに行けばいいっていう話とかね、もう誰も在住者は知らないという、何そのブランド、あとバッグのブランドも2つ教えてもらいましたし、今ちょっと名前を思い出せないんですけれども、後で、ブログか何かにシェアしたいと思います。韓国に来たらマストっていうねバッグブランドを教えて、もらったり、あと、何を教えてもらったかな、あ、髪のトリートメント、もうこれも絶対韓国で買わないといけないトリートメントだよって、トリートメントを教えてもらったんです。で、それも誰も知らなくてみんなメモしていて、あ、そうなの、近所のオリーブヤングで探してみるわみたいな感じで、皆さん学ばせてもらいました。面白いですね、本当にね。で、あとね、いろんな話題、もう子供の話、親の老後のね話、自分たちの老後、日本で住むか韓国で住むか、日韓どっちが暮らしやすいかという毎回おなじみのお話から、セルフケアの話、もうアラフィフだから、老眼鏡とかね、毛染め、カラーリング、白髪染めの話とか、あとみんなどんな運動で、体調キープしているっていう話とか、あのネイルの話とかね、本当にもう情報の宝庫という感じで、おしゃべりを楽しみました。で、ネイルの話が出たので、私今回あの ちょっと光沢のあるアイボリー、白ではなくて、ちょっとアイボリー系のネイルに変えて、来週から用があって、また関西の方にね1週間ぐらい滞在する予定なので、次女だけ連れて行きます。長女はこっちでパパと残るんですけれども、で暑い暑い、本当に暑いという日本の夏をね涼しく乗り切るために、この白っぽいネイルにしたんですけれども、なかなか気に入っています。ただ私ネイルを本当に全然伸ばせないんです。爪が長いのが本当に耐えられなくてストレスなんですね。でネイルに行くたびに、サロンに行くたびに、爪は、最大限短くしてくださいってお願いするんですけれども、料理とか、結構こういちいち毎回手袋をはめて洗い物とかしないので、と料理の時も、料理用 の, キュッとした手袋、使い捨てのをはめてするっていう友人もいるんですけれども、私はそういうの苦手で素手でするので、なんかねアボカドとかバナナとか切るとき、柔らかいものを切るときに、なんとなくこの爪が長いと裏にちょっとでも何か詰まると、もうすっごい気になっちゃうので、本当にいつも短く切ってもらって、ネイル、それから石とかストーンはつけないっていうのが、モットーっていうか自分でね決めています。でもね、韓国ママたちのファッション仲間を観察すると、あんまりデコらないんですね爪を。みんなサロンに通っている方多いんですけれども、本当にシンプルな、でもパキッとした色が多いかな。夏は、冬でも蛍光のカラーを塗っている方もいらっしゃいますし、こうデコるよりもこうカラーで楽しむっていうシンプルなデザインを楽しむっていう方が周りにほとんどなので、私もねあまりストーンとか、デコル、あとデザインのネイルは、しなくなりましたね。あとネイルサロン、すごいシンプルなこの、カラーネイルだけでもすごい時間かかるじゃないですか。1時間半ぐらいはかかっちゃうので、デコルとさらに時間がかかるということで、それ以上座っているのが辛いっていうのもあるんですけれども、はい、そんな情報を交換したりしました。で、毎回ね本当に、海外で出会ったこういう故郷の友達っていうのは一生の友人だなっていう、ありがたく感じています。きっとね、60歳になっても70歳になっても、定期的にこうやって集まって、振り返るんだなということで、ただ昨日はそのうちの一人がなんかね韓国にお嫁に来たことをたまに後悔するぐらい、ちょっとね最近辛いことがいろいろあるっていう話もしていたので、みんなでねいろいろ励ましたり、していました、楽しいこともありますけれども、やはりどこの国に行っても文化の違う国で結婚生活をして子供を育てていくっていうのは、大変ですよね。そういう時に励まし合う仲間の存在っていうのは本当にありがたくて大きいなと思います。で、そうだ、昨日ね帰りの、明洞から、帰ってくる電車の中で、もうザ・韓国な風景に出くわして、大喧嘩が、乗客同士の大喧嘩が起こってしまったんですね。おじさん2人がなんか荷物の置き方が原因で、もうねすっごい大声で怒鳴り合って、今にも殴りかかるんじゃないかっていうぐらいの緊迫した状況になったんですね。でその時すごい、その喧嘩自体のそのすごい悪い言葉、普段絶対使ってはいけないような、韓国語ではよって言うんですけれども、よくそれ、そういう言葉が行き交い、緊迫してたんですけれども、乗客、周りの乗客がねみんなでこう同じぐらい声を荒げて、静かにしなさいとか、やめなさいとか、こう仲介に入るっていう感じで、なんとか、収めさせようと、女性もね結構おばさんとかも、もう子供もいるんだからやめなさいとか、いろんな方がこう口出しする様子っていうのも、ああすごい韓国だなって思いましたし、で結局、電車が止まったんですね。その喧嘩のせいで、電車が15分ぐらい止まってしまって、駅員さんが来て、それから警察を呼ぶからっていうことで、警察が来て、結局その喧嘩をしている2人が、引きずり下ろされるじゃないけれども、とりあえず他の乗客に迷惑になるから降りましょうっていう感じで、 途中の駅で降ろされて、やっと列車がまた再出発したっていう感じなんですけれども、なんかね、その喧嘩とか周りの人の反応とかもそうでしたし、私の隣に座っていたおじさんがこの大きな怒鳴り声に私がビクッてこう体をビクッと反応したのを見て、すごい大丈夫だよみたいなことを言ってくださったのと、私がこう首にかけていたネックバンド式のイヤフォンを指さして、これで音楽でも聞いてなさいって、よくそりすごい悪い言葉が言い交ってるから、これで耳を刺して耳を塞ぎなさいみたいなね、ジェスチャーをしてくれて、あ、すごい優しいなって思ったのと、あと向かい側に立っていた、青年の軍人さんがね、多分、軍隊の今服務中で、全部軍服を着て帽子もかぶってって、靴も全部カバンとかも全部アーミー柄の、韓国でよく見かける軍人さんですね、がこう結構大丈夫ですよみたいな感じでこう口だけで、言ってくれたっていうのもすごい優しいなって思いました。多分私がすごいビクってびっくりして怯えているように見えたのか、そのすぐ隣と前に座っていた、おじさんと青年がね、こう安心させてくれたっていうか、あ、すごいそれも心がほっこりして、あ、すごい韓国チックだなっていうふうに思いました。喧嘩はね、とても耳を塞ぎたくなるほど、結構きつかったけれども、そういう優しい人の優しい言葉とかジェスチャーにも癒された、そんな時間でした。はい、韓国に住んでるとね、在韓の方は分かると思うんですけれども、地下鉄とか電車の中でもいろんなことありますよね。物売りの方が来たり、本当にこういう喧嘩が起きたりっていうのも私もよく見るんですけれども、はい、そういう中でもまあそれを楽しむぐらいのもう余裕が二十数年韓国に住んでできたかなと我ながら思っています。はい、ということで今日もお話が行ったり来たりしましたが、皆さん金曜日それから週末ですね、楽しい夏バテをしないように、無理をしないをモットーに、ゆったり週末をお過ごしください。ではまた。カムサンミダ、ノラでした。